皆さんこんにちは。紅花の苗の項目を説明していきます。まず複数の意見というのがね、2番目の段落から入っていますけれども、これは題名課題の場合は1番目の段落に身近な実例を書いていくというふうになります。例えば本当の豊かさというような題名でしたら、今年のお正月のお年玉はいくらだった、ね、街に行くとみんなすごく、綺麗な格好でね、賑やかに楽しそうに歩いている。でところが途上国ではっていうふうなね、そういう、自分のテレビを見た話とか自分の身近な話から豊かさっていうことに関する身近な実例または現在の状況の実例を一番目に段落に書いていく。そして、その次の段落のスタートに、本当の豊かさについての自分の意見その1を書いていく。そして次の段落にそれと反対のもう一つの意見その2を書いていく。そして最後にその1とその2の意見を2つまとめてより高い次元の意見でまとめていく。難しいですね。でこれを、意見 A、意見 B、意見 C、ね、と言ってますけれども、別に意見 1、2、3でもいいですし、意見いろはでもいいです。意見が、2つあってその2つの対立する意見を1つにまとめていくという書き方、これが複数の意見です。で今回の、本当に豊かさということについてはどういう意見が考えられるかというと、自分の頭の中でね、2人のその 論者っていうのかな、自分の頭の中に A 子さんと B 子くんがいるというふうに考えて、複数の意見を書いていきます。で A 子さんはやっぱり豊かさっていうのはお金よねっていう人いるでしょ。もちろん大事ですね。お金や物がねたくさんあった方が豊かだって思っている。それが A 子さん。すると B 子くんが、いやお金はいらないとは言わないですけどね、お金よりもなんか心の豊かさとか自然の豊かさとか家族の団らんの豊かさ、そういう方がいいなっていうかもしれないです。すると A 子さんの意見が意見 A、 B 子くんの意見が意見 B というふうになります。で意見の後に理由を書いていくと分かりやすいですから、2番目の段落に、確かに豊かさというのはお金や物の豊かさとして現れる。それはとても大事なことだ。なぜかというと人間は生きている限りその物を、ね、必要とするからであって、でその物を手に入れるためにはお金が必要だからだ。でその裏付けの実例を書いてきます。で私も初めて、今年もらったお年玉がたまったので、ギターを買いに行きましたとかね、そういう、意見 A に関する理由のまた裏付けになる実例を書いていくということです。で3番目の段落は今度 B 子くんが登場します。しかしお金や物の豊かさではなく心の豊かさや自然の豊かさも大切だ。それはなぜかっていうと人間というのはやっぱりね、物が豊かでも心が豊かでないと本当の満足っていうのは得られない感じがするからなんですね。でもちろん、衣食足りて礼節を知るなんて言葉がありますから、物があんまり不足しているとね、心どころじゃないってことはありますけれども、でも心の満足っていうのはすごく深い満足なんだよね。でその実例を書いてきます。田舎に久しぶりに帰っておじいちゃんおばあちゃんと一緒に近所のね山の中を散歩すると、こういう自然があってのんびり暮らしていてみんなが助け合っているっていうのはいいなって思うでしょ。そういう実例を書いていくといいと思います。で最後の4番目の段落は意見 A、 A 子くんと A 子さんと意見 B 子くんのね、2人の間に今度 C おじさんが登場 してきます。なんか変な設定ですけど、でその C おじさんが A 子さんの B 子くんのね話を聞いて、2人の言い方はよく言ってることはよくわかる、でも一番大事なのはこういうことじゃないかなというふうなね、まとめの役割をする、司会の役割と言ってもいいですけれどもね、それが C の意見です。でこの場合 C のおじさんの意見は A 子さんと B 子くんをね両方立てて八方美人的に、A 子さん 50%、 B 子くん 50% で2人合わせて 100% で両方大事じゃないのかなと言ってもね、あまり説得力ないです。ですから A、B2 つの意見をねその乗り越えたより大きな立場に立って書いていくということです。例えば、物の豊かさか心の豊かさかというね選択ではなくて、その人が何を本当に豊かさとしてね求めているのかということの方が大事ではないか。本当は心の豊かさを求めているのにお金がもらえてもねあまり嬉しくない、嬉しいですけどね。で本当はお金を求めているのに心が豊かになっても嬉しくない、嬉しいけどね。どっちやねん。でその人にとって本当の豊かさとは何か、つまり自分が何を今目指して生きているのか、その目的をねはっきりさせることが大事じゃないかなっていうふうに考えるとちょっと次元が違ってくるでしょ。またその豊かさっていうのをね、その自分が豊かであればいいっていうことではなくて、みんなが豊かになるような結果を目指すことが大事だ、ね、大事なのは結果である。自分のことではなくみんなのことを考えることが大事じゃないかなっていうふうに考えていても、それはね次元を変えたことになってきます。それから、豊かについてのね議論をすることも大事だけれども、今大事なのはその豊かさに向けて行動することではないか、空理空論を言っているのではなくて、実際に実行する手立てを考えることが大切だ。例えば日本は経済的には豊かですけれども、今格差が激しいから、本当はその豊かさをみんなで共有しなきゃいけないんですね。そのためには何が必要か、そういうことを考えることが大事です。それから心の豊かさっていうのもね、なんで心が豊かじゃないのかなって考えると、やはり今の世の中でね、人間同士がちょっとバラバラになって競争し合ってる、みんなお互いに相手のことを考えていないというような状況があるとしたら、それを変えていくことが大切だというふうに話は進んでいくわけです。でまたさっき言ったように衣食足りて礼節を知るというようにね、物の豊かさが土台にあって心の豊かさが生まれるというふうに考えることもできます。 AB2 つの異なる意見を、どちらも大切だっていうふうに単純に書いてしまうのではなく、それをねもう少し大きい次元でまとめていく、それがね C の総合化の主題という意見です。で総合化の主題の考え方は、A という方法もある、 B という方法もある、しかし大事なのは C という目的だとかね、A という相手もいる、 B という相手もいる、しかし一番大事なのは、C という自分だとかね、また、A という目的も大事だ、 B という目的も大事だ、でも一番大事なのは、C というその実行の方法だというふうに考えることもできます。このように、2つの意見をねちょっと次元をずらして、より大きい考え方でまとめていくのが総合化の次第です。でこれがなかなか難しい。ひらめかないとね出てきません、でも考えるうちに自分が昔考えたことよりかもっといい考えが浮かぶっていうのがこの総合化の次第のね面白いところです。いろいろ工夫してやってみてください。 それから、昔話の実例っていうのは、これは、昔話を実例の一つに当てはめていく。でこれもぴったり合うような昔話を探しに行くっていうふうにすると、なかなか時間がかかって見つかりませんから、自分の知っている昔話を、例えば桃太郎とか浦島太郎を、うまく自分の意見に合わせて、これもこじつけるっていうふうにね、考えていくと書きやすいと思います。そして最後の段落は名言の引用、名言集何度も読んでいると、だんだんその中の名言がね、頭に入ってきますから、自分の意見を書くときに、あんな話が書けるかなっていうふうに思いつくことが多いです。名言集を毎回読んで、これも当てはまりそうな名言をぴったり当てはまるのないですから、それをうまくそのこじつけるっていうかね、加工して、自分の意見に結びつけていってください。はい、では今回は難しいですけども、頑張っていってください。